これ以来手紙が通うようになって、友情が二人の夫人の間に成長していった。初心でする遊び事もなされた。世間はこうした高貴な家庭の中のことを話題にしたがるもので、初め頃は、タイの奥様は何と言っても以前ほどのご愛嬌にあっていられなくなるであろう。少しは院のご情が薄らぐはずだ。こんな風にも言ったものであるが、実際は以前に増して院がお愛しになる様子の見えることで、またそれについて、宮へご同情を寄せるような口ぶりでなされる噂が伝えられたものであるが、こんな風に寝殿の宮も泰の夫人も、むつまじくなられたのであるから、もう問題にしようがないのであった。10月に紫夫人は院の40の賀のために嵯峨御堂で薬師仏の供養をすることになった。大僧になることは院が止めておいでになったから待たせない準備をしたのであった。それでも仏像、経箱、経巻の包みなどの立派さは極楽も想像されるばかりである。そうした最小応経、金剛、般若、寿命経などの読まれる頼もしい賀の営みであった。高官が多く参列した。御堂のあたりの嵯峨野の秋の眺めの美しさに、半分は心が敷かれて集まった人なのであろうが、その日は下枯れの野原を通る馬や車を無数に見ることができた。盛んな図経の申し込みが各夫人からもあった。23日が仏事の最後の日で、六時用人は狭いまでに夫人らが集まって住んでいるため、寮には自身だけの家のように思われる二様の院で雅の供宴を開くことにしてあった。雅の席上で奉る院のおふくるいをはじめとして、当日用の支度はすべて紫夫人の手で整えられているのであったが、花散る里夫人や明石夫人なども分担したいと言い出して手伝いをした。二条の院の鯛の家は今は女房らの部屋などにも使わせることにしていたのであるが、それを片付けて天井役に、御意の勧進、院付きの人々の接待所に当てた。寝殿の離れ座敷を式場にして、螺鈿の椅子を院のおために設けてあった。西の座敷に衣装の卓を12置き、夏冬の服、ヤギなどの積まれたそれらの上を、紫の綾で覆ってあるのも目に心よかった。中のひなものも見えないのも感じがいいのである。椅子の前に置物の卓が2つあって、品の薄物のそぼかしの覆いがしてある。かざしの台は陣の木の飾り足のもので、蒔絵の金の鳥が銀の枝に止まっていた。これは東宮の桐壺の方が受け持ったので、明石夫人の手から調整させたものであるから極めて高価であった。お増しの後ろの四つの屏風は式部卿の宮がお受け持ちになったもので、非常に立派なものだった。絵は例の式の風景であるが、泉や滝の描き方に新しい味があった。北側の壁に沿って置き棚が2つ据えられ、小物を並べてあることは定まった形式である。南側の座敷に高官、左右の大臣、式部卿の宮をはじめとして親王方のお席があった。舞台の左右に奏楽者の天幕ができ、宮の西と東には料理の箱詰めが80、点灯用の品の入った唐櫃を40並べてあった。午後2時に楽人たちが参入した。万蔵楽、口上などが回れ、日の暮れ時に高麗楽の乱情があって、また続いて楽村の回れたのも、むなれず珍しい見物であったが、終わりに近づいた時に、権中納言と右衛門の神が出て、短い舞をした後で、紅葉の中へ入っていったのを、 媒観者は興味深く思った。昔の朱雀院のみゆきに政界派が絶妙の技であったのを覚えている人たちは、源氏の君と当時の藤の中将のように、この若い二人の高官が優れた後継者として現れてきたことを言い、世間から尊敬されていることも、立派さも美しさも、昔の二人の貴公子に劣らず、官位などはその時の父君たち以上にも進んでいることなどを、年までも数えながら語って、やはり前生の前科がある家の子息たちであると、両家を祝福した。六条院も涙ぐまれるほど身にしむ追憶がおありになった。夜になって学人たちの退散していくときに、紫の婦人付きの華燭の長が下役たちを従えて出て、店頭品の箱から一つずつ出してみんなへ分かった。白い店頭の服をみんなが肩にかけて、山際から池の岸を通っていくのをはるかに見ては鶴の列かと思われた。席上での音楽が始まって面白い夜の宴になった。楽器は東宮の御手からみんな提供されたのである。朱雀院からお譲られになった琵琶、帝からお承りになった十三絃の琴などは、六条院のためにおなじみの深い音色を出して、何につけても昔の宮廷がお生まれになる方であったから、また様々な恋しい昔の夢をお書かせした。入道の宮がおいでになったなら、40の男も自分が主催して行ったことであろう。今になっては何を志としてお見せすることができよう。すべて不可能なことになったと、院はご短足をあそばした。女院をお失いになったことは、何の上にも相特殊な光の消えたことであると、帝も寂しく思し召すのであった。せめて六条院だけを最高の地位に正体というお望みも実現されないことを始終残念におぼし召す帝であったが、今年は40の賀に託して六条院へ御行きを遊ばされたおぼし召しであった。しかしそれも上皇は国家のためにお包みになるようにと、六条院からのご進言があってお出来にならぬために悔しくおぼし召すばかりであった。12月の20日過ぎに中宮が宮中から退出しておいでになって、六条院の40歳の残りの日のための祈祷に、奈良の七大寺へ布4千反を分かってお納めになった。また京の四十寺へ絹400匹を捨てに遊ばされた。養父の院の深い愛を受けながら、お報いすることは何一つできなかった自分と共に、お父の前皇太子、母宮泰所の感謝しておられる志も、せめてこの際に表したいと中宮はおぼし召したのであるが、宮中からの我のご無沙汰を院がご辞退された後であったから、大行になることは皆おやめになった。40の賀というものは、先例を考えますと、それがあった後、なお長く生きていられる人は少ないのですから、今度は内輪のことにして、この次の賀をしていただく場合にお志を受けましょう。と、六条院は言っておいでになったのであるが、やはりこれは反公式の賀宴で派手になった。六条院の中宮のお住まいの町の神殿が式場になっていて、前にお受けになったいくつかの賀の式に変わらぬ行き届いた儲けがされてあった。高官への点灯は、お妃の大饗宴の日の雛々に準じて下された。親王方には、特に女の装束、妃三儀の4位、天上役人などには白い細長一両、それ以下へは巻いた絹を賜った。院のために整えられたお菊は限りもなく見事なもので、その他に国宝とされている石体、お剣を参らせたもうたのである。 この二品などは宮のお父の前皇太子のお一品で、歴史的なものだったから院のお喜びは深かった。古い時代の名器、美術品が皆集まったような画園になったのであった。昔の小説も贈り物をすることを最も善事のように書き立ててあるが、面倒で筆者にはいちいち書けない。帝は六条院へ好意をお見せになろうとした画園をやむを得ずご中止になった代わりに、その頃病気のため右大将を辞した人の後へ、中納言をにわかに抜擢してお世になった。院もお礼のご挨拶をあそばされたが、それは突然のご恩命はあまりに過分なお取り扱いで、若い彼が職に耐えますかどうか疑問に達しております。こんな謙遜なお言葉であった。